6センチネットラジオ、ロクラジ。
終わりゆく今日この頃いかがお過ごしでしょうか。6センチネットレイディオ、6レディナビゲーターの中原です。
アシスタントの山田敦子です。
先日目黒のバーに行く機会がありまして、
あ、素敵ですね。
と言っても実際はそこをよく知ってる人に連れてってもらったっていうことなんですが、そこは堅苦しくないながらもしっかりオーセンティックなというか、ちゃんとしたバーでね、照明も暗めで、
あ、いいですね、素敵ですよ、
はい、とてもいい雰囲気でした、そもそも私はバーに苦手意識がずっとこの人生ありまして、
あら、なぜでしょう。
あのチルな空間、まさしく
そうですね、チルな
空間にね、憧れをずっと持っていながらも、これまで何度か挑戦しては玉砕し、とぼとぼとお家に帰るということ。
具体的に玉砕というのは、
あのバーって最初行くとき、とても勇気がいりませんか。
入りづらいということですか。
入りづらいもそうだし、そこの中でお話しされている方々は皆僕の知らない人なわけですよ
まあそうですよね。
そんな知らない人に対して、この勇気を持って扉を開けても、さらにその先、その知らない人ばかりの空間の中で、うまい具合に心の扉を開きながら、この距離を縮めていったりするわけじゃないですか。
はい
はい、その特殊能力持っている方すごい。
どちらかというと、そのバーのマスターにお任せするといいますか、
はい、
委ねるという方法もあるのではと。
それもね、もう10年も前でしょうかね、バーっていうのはこういうものだよ。マスターがいて、マスターが初めての人もうまくこの会話で回して、で接点がありそうだったら、そのマスターが、お客さんとお客さんをつなげて、そしてみんなで会話を楽しんでいく、
まあそういう時もあるでしょうね、
はい、みたいなことをね、山田さんに教えてもらって、あ、そうなんだ、じゃあ僕もバー行けるねなんて思って、挑戦して、その時も玉砕し、嘘じゃないか
嘘
いろんなマスターがいるってことなのかな。
まあそれお店によってね、それぞれ雰囲気も違うでしょうし、マスターのキャラクターにもよるとは思いますけども、
確か話しかけられはしたけれど、そんななんかいきなり、あのですねとも僕はいけないので、ああはい、会話終了、ああそうですね、会話終了。そのうち、僕のカウンターの向こうにはそのバーテンの方はいらっしゃらなくなった。静かに飲みたい一元さんなのかなと判断されてしまった。心の扉を閉じたままバーに行ってはならない。これを胸に刻みながら、心の扉を簡単に開くことができない僕は、ましてや知らない人の前で心の扉を開くなんて、ちょっとそんなの難しすぎる。
そう、
くつろぎに行ってんのに緊張する。そう思った僕はいつしかバーを諦めていたんですけれど、 その日はね、そこをよく知る、まあ古くからの友人でもある、今一緒に仕事してる人とね、
うん、
行ったんですけれど、その人はね、そこの、奥に、ちょっと離れになっているソファーシート、半個室のようなね、空間がありまして、
常連じゃないと入れないような空間、
みたいな空間で、ね、
うん、
そこをあのなんか考え事をしたい時とかに来るんですよって言われて、ああバーを手に入れた人なんだなと思って、
あ
すごいね、心の扉を開けることのできる人なんだなと思いまして、すごいなと思いながら、ちょっと圧倒されながら、人に連れて行きたいお店を一軒は持て、
あ
そんな風にもう思いながら、そのバーのだから奥のソファーシートに座って、まあその前にご飯を食べていたので、そこであの盛り上がった話の続きをね、
うん、
まああの長い時間結構そこにいてしたんですけれど、バーテンダーの方がそのソファーの席の方にいらして、何飲まれますかと、
うんうん、
でまああのざくばらんでありながらも、その仕事の内容も絡んだ話だったので、まああまり濃いものでもなと思って、じゃあハイボールをくださいって、うん、あのお伝えしたんです。そしたらそのバーテンダーの方が、銘柄は
まあバーですからね、そこは聞きますよね、はい、
ほら来やがった
ほら来やがったってほら来やがったって、それは
この
聞きますよ、それ
威圧感のようなものを、
威圧じゃないのよ、
僕に銘柄をと聞く、違いますよ、あの山田さんほどではないにせよ、僕も、うん、あのウイスキーをね、うん、お家で飲んだりしますから、
あそうですか、
はい、だから、うん、あのハイボールとかも作ったりしますから、
うん、
だからいくつかは知っているんですけれど、うん、ほらバーの場合ってだからカウンターがあってさ、カウンターの裏にこのボトルがね、
うん、
いろんなお酒が並んでいるじゃないですか、
ね、そうですね、
だからあんまり知らなくても、あちょっとあれ見たことあるだの、ちょっとあれかわいいとかね、いろんな理由で、あのそれ見たことあるんですけどみたいな感じで、なんとか自分の知識量はそれぐらいでも乗り越えられるじゃないですか。ただ僕が座ったのは奥の常連用のソファーシート、つまりカウンターの奥のそのボトル群はほぼ見えないんですよ。半個室になってて、このなんかついたてもあるので、
まあね、あまあそうかそうか、は
い、全く閉じてあるわけじゃないんだけど、その端っこちょこっと見えるところにあったのはね、山崎とかね、うん、なんぐらいで、
まあ、
なんかもっとこっちに、あそう、うん、そして山崎はさすがに、うん、連れてこられたバーで飲むわけにはいかないと、すごいプレミアがね、
うん、
ついてますから、
ついてますからね、
はい、だからそうなると銘柄はと言われると、やりやがったなと、見えないところで聞きやがったなと、まあ思ったわけなんですが、
はい、
あのそうだな、どんなのどんなのあります
どんなのあります、
僕も、うん、バーに敗れた人生を送る男として、そこでこの恥ずかしめを受けるわけにはいかないと思いまして、
もう、
はい、そっちが勝負してくるんだったらこっちも
よかれと思って聞いてんだけど、
あの
勝負じゃないんだよね、
こっちも受けて立ちますよ、
まあいいや、受けて立ったんだね、はい、じゃあいいよ、受けて立った
として、どんな銘柄、
うん、
どんなのあります、
どんなのあります、
うん、そしたらですね、うん、どんな風に言ったんだっけな、あうちはあのウイスキーはいっぱい揃えてあるので、うんうん、言っていただければ、うん、
スコッチからアイリッシュから、
はい
ね、バーボンからありますよと、
うんうんうん、つまり僕がちょろっと見えたその山崎という日本のウイスキーだけの情報、うん、 あと入り際通ってきてこの、チラチラと横目で見た、うん、その感じの後で知ったんだけど、その半分ぐらいウイスキーのね、ウイスキーに強い、
強いバーなんだ、いいの、
はい、だったんです。とんでもない返しを僕はしてしまったことに気づくんです。何でも来いよと、お前の知る、お前のフェイバリット銘柄って何という試験がそこで始まったわけですよ。
そういうふうに受け取ってるところがね、はい、まあ中原さんらしいですけども、
そこでしかし私も何度となくこのバーに敗れてきた人生を送る男としてさすがに学習もしていました。
はい、
はい、ここで勝負することはないんだと、
うん、
いや実際同じようなものしかいつも家では飲んでないんで、何かおすすめとかありますか。はい、ここまでの会話一つも結局銘柄出てこないまま進んでいるね
そうだね、うん、おすすめありますかというふうに聞いたんだね、はい、
そしたらですね、うん、すかさずそのバーテンの方がですね、うん、癖強めがいいですか弱めがいいですか、うん、と来上がりやがった
いやがってんじゃないんですよ。ウイスキーっていうのはね、
癖
がありますよ。
ウイスキーはみんな苦いでしょう。
苦いとか、まあ苦いな苦いかもしれないけれど、うん、その場所場所、
なんか
お酒作ってるところによって、
それぞれでしょう。それぞれ違ってそれぞれいいのがウイスキーじゃないんですかと。
でも
ちょっとね、癖みたいなことって、どうなんですか。
ほら、燻製のね、香りがさ、強いね。そう、強い目すぎるとか、はい、ちょうどいいとか、あんまりそういうのないとか、うん、あるんでしょ、
はい、あるんでしょう。だから、まあね。まあ、ある意味、僕は、もうすでに白旗を上げている状態ね、あんまりいろんなの飲んだりしないの で、
ね、
おすすめっていうことで、
だから、ね、
でだからなんだ、何系、それこそだからアイリッシュ系、バーボンなの、スコッチなのみたいなことのもっと手前にある、癖強いのがお好きですか、癖弱いのがよろしいですかみたいな、まあある意味ふんわりしたね、聞き方をしてくださって、
もうすでにハイボールだって言ってるわけで、うん、癖強くない方なんだろうなっていう気はしますけどもね。
そもそもね、
そもそもが
そこで、なんでそう言ったのかは分からないけれど、癖が強いのと癖が弱いのだったら、癖が強い方が僕は好きと頭の中がチーンって答えが出ましてなので、癖が強い方で何かお願いしますと。かしこまりました。なんか喜んだ気がするんですよね、そのバーテンダーの方が。 ある意味ね、
その方の好みでもあったのかもしれないですよね。
そっからはあれですよね、そのバーテンダー、うん、ウイスキーを中心にされているバーのこの見せ所ですよね、
うん、そうだよね。こうよりね、いい深いスモーキーなね、
はいはい、
香りを味わってもらおうなんつって、
そうです、
それはもう頑張って作るんじゃないですか。
それでね、持ってきてくれたのがアイリッシュ系のね、もうボトルを持ってきてくれたんだけど、全く知らない、全く見たこともない、
うん、
知らない、アイリッシュウイスキー
いいですね
のハイボール、うん、飲んでみてね、スパイシー、でキリッとするんだけど、膨らみもしっかりあって、うん、これ美味しいなと思って、美味しいですって、癖大丈夫ですかって
癖がね、やっぱ軸になってるからね、
そう、
うん、そうだね、
美味しいです、これぐらいがちょうど、うん、むしろこういう方が好きです、
とか言って
なんて言ってね、でそのソファーシートで、まあずっと仕事の話やら、長い付き合いの方なんで昔の話やらいろんな話をしながら、グラスはまあ開いていくわけですよ。それ本当に美味しいし。で、そしたらまたそのバーテンダーの方が、どんぐらい経ってからかな、1時間弱ぐらいかな、で、また見にいらして、何か別のものをお持ちしましょうかみたいな、ね、言ってもらったんで、 あ、じゃあお願いしますと、うん、同じものがよろしいですかって言われたのに、僕はなぜだか、これが美味しかったんで何か別のものもありますか、なんかそういうアミューズだけは僕は結構求めるタイプ、あの僕の心よ、閉じてるくせに
ね、え
アミューズは求めている、
享受したい、
はい、
はい、
そう、もうだから僕は破れているけれど、それってそもそもさ、バーカウンターというね、あの本当危険な戦場、あの場所でなければ、このだからソファーで、しかも長年知っている人とね、じっくり話をするから、あの他の人と話す必要ない、そもそももう他の席とも離れている、
まあ、一番だからね、うん、中原さんにとっては非常に楽なポジション、は
い、十分楽しいこの雰囲気を楽しめているから、もっとアミューズを送れという気持ちになったんでしょう。あの何か違う感じのありますかっつって、でそしたらあの新しいハイボールを作ってきてくれまして、でまたやはり全く聞いたことも見たこともない、そのウイスキーのハイボール、それもね2杯目もアイリッシュ系だったと思うんですけど、あのそれも
美味しくて、系が得意なバーなのかね、
美味しくて癖があると認識されていいのかな、どうなのかな、
ね、アイリッシュウイスキーってね、うん、作る製法が古いままのね、うん、やり方だから、そうなんじゃないかな、
だからで、まあ、それも美味しいです、うん、でそのバーね、食事のあと割と早い時間から行ったんだけど、そっからね本当もう真夜中も真夜中、2時過ぎる3時ぐらいかなくらいまで、あのもうじっくりお話できまして、その間ねあのやはり 4,5 杯は飲むんですよ、
まあそんだけいればね、長い時間いればね、うん、
全部ハイボール、全部聞いたことも見たこともない癖が強いけど美味しい、うん、
ウイスキーが得意なバーで、うん、ウイスキーをいろいろ頼んでくれるっていうのは、うん、俺はいい雰囲気ですよ。
あのね、全く知らないまま、うん、そのまあボトルのね、あの形ってお酒結構特徴的なものがあったりするじゃないですか。
このさ瓶ってさ、おしゃれだったりいろいろあるよね。
ね、あのかっこよかったり、
かっこいいのあるよね。
ね、するじゃないですか。うん、そのね瓶の形がね、だんだんと本当にこれはもう瓶だけでちょっとなんかこの装飾とかなんかすごいねみたいな、
高級な雰囲気が、はい、
そう、
あ、
おっしゃる通り、お高級な雰囲気がこの3杯目4杯目にこの渡るに従ってなんかその瓶から出てきて、
やっぱだんだんとレベルを上げていったんじゃないですか、うん、あね、この方は飲まれる方だということでね、うん、じゃあいいの出してあげようっていうね
ことなのかな、
うん、そうじゃない、
最終的にそこは怒ってもらったので、うん、いくらかは全然知らないままだったんですけれど、
うん、まあまあ驚きの金額なんじゃない、
もしかしたら悪いことをしてしまったかも、うん、
可能性はある、ね、
ごちそうになったかもしれない、ね、美味しかったんですけれど、どれもね、あのウイスキーがそのなんだ、香りもね、その最初の一口目のなんかこの当たりみたいなのもしっかりしてて、あーだいい美味しいんだろうなと思って、なんかしっかりねガーンと最初に来ますねなんてことを、その何杯目かの時にあのバーテンダーの方に言ったら、あ、まあ一応フロートしてますんで、フロートっていうねやり方がどうもあるようなんですね、ご存知ですか、ウイスキーハイボールとか飲まれる方、ね、山田さんフロートご存知ですか。
まあやっぱりね、その混ぜ物になっちゃいますから、うん、そうするとウイスキー本来のね香りとかが感じられないということで、うん、いっちゃん最後にちょっと垂らすみたいな、うん、
はい、
なんかそういうやつじゃないの。
山田さんは非常にずるい方ですね、 僕ね今フロートについてのね、うん、説明をあれですよね、あのお話の流れでこの後する予定だったんですけれど、ちょいと前に山田さんにフロートって知ってる？ウイスキー好きじゃんっていう話を、うん、しましたよね。
はいはい。
そこで知った知識を今元から知ってたように山田さんはおっしゃいましたよね。
そうよ。そうそうですよ。
この場合は、知らない感じで言っていただいていいんじゃないでしょうかね。
もうだって知っちゃったものね、私。嘘、演技をここではしないから。
素直な方で。
知ってるからも。
じゃあせめて、中原さんからそれこそ聞いたんだけどって、つけるのが、まあ、あの、マルシーマークのようなものじゃないですか。いわゆるね。
なるほどね、はい。中原さんから聞いたんだけども、そういうことらしいよ。
ああいいです、そうおっしゃっていただけるならば、うん、そう、ただその時の僕はですね、うん、あのまあ一応フロートあのしてありますんでとバーテンさんが言った途端ちょっとスレスレ体横向きにしたら通れるかなくらいには開きつつあった扉がもう一回バタンと閉まりまして、フロートは知っていらっしゃいますよねといった感じで、このちょっと油断してきた時にまたこの銃口を向けてきたわけですよ。
ひどい言い方するね。ああそう、
すかさずあの僕は心の扉を閉めてですね、
バタバタンと閉めて、
はい、あーまあそうですよね
まあそうですよね、
はい、
そうですね、
うん、お家に帰ってフロートウイスキーで検索してみました。なんかあの混ぜるステアのね、うん、やつについてるスプーンでちょこっと、
ちょこっと
あのはい、氷を入れてウイスキー入れて、炭酸入れた後最後にちょこっと上にね浮かすように、うん、だからフロートなんだね、
うん、
ちょこっとそこで、ウイスキーをさらに垂らすとその香りがね強くなるという、
うん、
まあ技みたいで、
うんうん、
はい、あの最近フロートのハイボールがお気に入り眠れない夜にお届けするチルでポップなクロストークセッション6センチネットレイディオ6ラジ、今夜もよろしく。というわけで始まりました、ロクラジ、ロクレディ、
は
い、
ロクレディ、
はい、第
407回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です、
はい、
うん、
雰囲気に合うバーのお話を
バーの話、ね、
はい、うん、させていただきましたよ。
ただ、
まあ、
そのバーにいる時の中谷の、うん、心の声はもう完全にロクラジでしたけど、
僕の心の声をフロートさせて、
何がフロートだよ、ちょっとその
香りを香りが強くなったかもしれません。
いいわ、いい、うん、もうそういう、そういうのがいいわ、
はい、
うん、あれですよ、もう時間がだいぶなくなってきちゃったから、そのフロートの話で、
はい、
6センチのライブの話をしたいんです。
あ、お願いします、
はい、9月の24日土曜日もうすぐだよね、
う
ん、
そう
だね、東京の大塚ハーツプラスでですね、
ね、
6センチプレゼンツしじまん破りのファンファーレというタイトルでイベントをやらせていただきます。
9月24日、
はい、
いやー、そうだね、うん、なかなか近づいてきましたね。だからね、はい、準備もいろいろ進んでおりますよ、
はい、
あの今回はですね、うん、いわゆるメドレーセッションというのをね、
なかなか大掛かりだぞこれは、
あの目論んでおりまして、うん、まあ、あの読んで字のごとくメドレーのセッション、
はい、この日はですね、出演者が高橋律さん、山本直子さん、そしてラブハンドルズで私たちですね、6センチとなっているので、うん、
はい、
この出演者の方々のこれを聴いてほしいという曲をですね、ギュッとメドレーにしてお届けするということになっておりまして、
うん、それぞれの曲をね、あのこの合体させて、
うん、
それでお送りする、だからね、尺も非常に長くなるメドレーセッション、
うん、
ね、あの 組み方とかね、そういう風に聞くとね割とシンプルなんですけれど、実際になかなかこれ耳にする機会そんなにないと思うんですよ。なぜかというとくっつけんの結構ちゃんとやらなければダメ、ね、
そうですね、
曲と曲の間とかね、 あとこの全体の流れとかね、その編曲をですね山田さんにしてもらい、
はい、
そして、だからメドレーだからこの自分のね歌う歌以外でも、うん、このコーラスに参加してもらったりとかして、うんうん、このみんなで作り上げる、
うん、
うん、これねなかなかリハーサルも大変なんです、うん、そんな、はい、メドレーセッション、うん、まあ僕も何度かやってきましたが、とってもね楽しく盛り上がるので、
うん、
今回もお願いしたいとお願いした手前ですね、
はい、
何か寄与したい僕もこのメドレーセッションにと思いまして、うん、オープニングにね小曲のようなものを、はい、制作しまして、
メドレーが始まると言いますか、
そう
一番最初の部分ですね、
うん、
はい、
今回はイベントタイトルがしじま破りのファンファーレというタイトルなので、うん、そのしじま、静寂や無言をこの破るようなファンファーレ、このライブ6センチもね、実にみんなと会えるライブとしては2年半以上
そうぐらいですね、
はい、なのでですねこのしじまを破るファンファーレ、そんな思いをですね、はい、ファンファーレ調の、まあ、歌ですけれど、
はい、
はいにしましてね、それを作ったりしてましたね、
うん、
いやーこれはうまくいけばなかなかいい、
うん、
結構難しい、
結構難しい、まあ、なかなか大変ではあるけど、その分ですね、うん、皆さんにいいものを届けられるような気がしておりまして、ね、
楽しんでもらえるといいなと思いますよ、うん、このセッションの他にもですね、それぞれ各アーティスト、それぞれ各アーティストがっつりライブをやりますので、
うん、
はい、なかなかこれは見逃せない夜と、
はい、
ねえなっておりますよ、
はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、もう一度日付を言いますね、9月の24日土曜日、9月の23日から3連休の真ん中の日になりますね、
そうなんですね、
はい、6センチプレゼンツしじま破りのファンファーレ東京都東京大塚ハーツプラスにてやらせていただきます。詳しくは6センチのライブページをご覧ください。
そしてその次のライブですが、ホームページではお知らせしているんですが、今度は10月23日に6センチではなく、私中原明彦 from 6センチの、ソロのライブが決まっております。
はい、10月23日日曜日、東京吉祥寺マンダラにて岩健&中やんは今というタイトルでですね、岩崎健一さんと中原明彦 from 6センチツーマンライブがあります。
はい、このね岩崎健一さんとのお話、前回ね打ち合わせでこんな感じだったみたいなお話もさせていただいたんですが、
はい、うん、なんか打ち合わせというよりは、うん、なんかポロロンとねギターを鳴らして歌を作るんだという、はい、
そう
なかなか不思議なね、
うん、
打ち合わせの話を聞きましたけども、
その曲の制作も、はいはい、やっておりまして、そう、先ほどお伝えしたその9月24日の、メドレーセッションの頭につくやつと、
うん、
この、ケンさんとの新しい曲、両方同時にやっておりましてね、またそれぞれ全然違う曲風といいますか、
うん、
はい、楽しく制作させていただいておりますよ。
いいですね、
うん、他にもこれまで長い間に一緒に作ってきた曲とかもあるんで、
うん、
そんな曲もご披露できたらなと思っております、
はい、
ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
9月は6センチ、10月は中原明彦、ライブがポンポンとありますのでですね、ぜひ皆さん楽しみにしててください。
ぜひライブにお越しください。
君は最近愚痴を話すことが減った、別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ、そう僕の都合、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
もーい、
はい、ですね、山田さん、
うん、
あのインプリケーションってご存知ですか？
インプリケーション、
インプリケーション、この間ね、僕ね、なんかね、うん、あの動画見ててね、
動画、
あのちょっと真面目な、うん、この世界情勢系の真面目な、なんかね、あの動画を見てたらですね、その司会の方というか MC の方が、この、事態のインプリケーションをどのようにお考えですかって、この専門の方にね、聞いてて、インプリケーション、前にも一回聞いたことがあるが、あのなんとなく前後の文脈からこんくらいなんだろうなと思って流してきた、インプリケーションまた来た、何インプリケーション何と思いまして
何なんですかそれは。
インプリケーション今回は調べたんですけれど、
教えてほしい。
なんかそのことが及ぼす影響とか、そのことが及ぼす意味みたいな意味合いでインプリケーションは使われますと、あの書いてて、
もうそれ言われてもなかなか
難しい、なんかいまいち入ってこないでしょ
難しいんだが、
うん、これね、僕ね、あれです、その動画を見て途中で動画だから止めてね、今回は逃げられないと思ってインプリケーション調べたんです、その場で。で、あ、まあなんかこんな感じかなぐらいで、あ、まああのなんだ、香りは漂ってきたなみたいなくらいで動画をまたね、続きを見たんですけれど、今回このロクラジでインプリケーションをお話しするにあたって、もう一回調べないと、あれどんな意味だったっけって、インプリケーションだけね、あのメモ帳に残ってて、
言葉のね、
そう、うん、
字面だけはあるけどさって、
そうなの、なかなか入ってこないでしょ、
入ってこないね、
そう、あの山田さんに言う、ね、あ、皆さんにもね、今僕一回説明したと思うんですけど、聞きます、山田さん、インプリケーションってどういう意味
そのことが及ぼす影響や意味、あ、
そうです、そうです、
って言われてもさ、それで、分かんないんだよね、あの例文ないの、
はい、
例文、
あのだから、
うん、分かりやすい例文みたいなね、
いや、もうだからそのことが及ぼす影響や意味なので、うん、何であっても使えはするんですよ、うん、
ビタミン C のインプリケーションみたいなことだ、
もうちょっと、透明
の、
あのすぐ作用するものではなく、考察が必要になるくらいの距離感がある、この影響
や意味、
そこに考察が入るような余地のあることについて、例えばだから今年ね、ずっと起こっている円安がもたらす経済へのこのインプリケーションまあそういった感じなんですよ、
そういうあれだね、そういう世界で使いやすい言葉なんだろうね、うん、
まあビジネス用語であったりとか、あとはそのね経済用語みたいなことで、ね、使われるんだろうけれど、ただあの何の説明もなく、うん、このまあ割としっかりとした番組であるとはいえ、インプリケーションを知らないような人は見るのこれをみたいなのがフロート的だよねなんか一緒になんか思い出しちゃいましたけど、はい、皆さんはね、今回ねこののぼのぼラジオでありながらも2つ新しいこと知りましたね、
はい、
ハイボールのフロート、
ね、
ちょっと上に浮かす、
フロート、
そう、そしてインプリケーションは、何度か調べて体に入れる、はい、そのことがなんか及ぼす意味とか影響、インプリケーション、外来語やめてよ
外来語、
そこはカタカナはいいじゃないかと、が及ぼす影響ってなんかでも言わない意味合いはやはりあるんですよ、つまりそのなんかそこに人考察なんかね、あるようなものについてなんかね、
うん、
言うんだろうなっていうくらいはなんとなく分かりましたが、はい、インプリケーション、はい、これ 今回のロクラジ、
次回のロクラジ
持って帰ってくださいね、
うん、次回のロクラジまでにもう忘れてそうだな、
はい、インプリケーションね、うん、はい、終わりゆく夏ではございますが、まだまだ暑い日も続きますので、台風などもちょっと心配しつつ、どうぞ皆さん健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。